Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年6月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
香川照江でございます。
はい、照江先生をお迎えしまして、はい、
どうもどうも。
今日はですね、はい、まあ、この蛤御門の編という番組に、うん、仮に社会的信用があるならばそれを、うん、担保してくださってるのは、一心で担ってくださってるのは
そうやね、
竹内先生ではなく、うん、決して竹内先生ではなく青春古希道という連載がね、
そうやね、
朝日芸能で、
うん、
はいはい、先週から始まりました、うん、名文ですんで昔のね、往年の竹内先生の90年代の面白エッセイの、うん、はい、エッセンスが、
なるほど、
はい、垣間見える素晴らしい名文でした、はい、そんなことに時間をそんなことに竹内先生怒られるんで、今夜のゲストを早速紹介しましょう、ね、はい、小説家の塩田武史さんです。
よろしくお願いします。塩田でございます。
ありがとうございます。
塩田さん、
よくぞお越しいただき、
ありがとうございます。
あの、塩田さんが出てくれる時と、うん、棚橋博士が出てくれる時だけうちのおかんが反応するんですよ。ええ話やったなあ言
うて、まあ、うん、双璧をなしとるのかな、この番組の。
申し訳ない、あの、はい、照江先生復活の時ノーリアクション、
どうでもええねやん、別にただの聞き役や
から。辻村さん復活したなとかなかったわうちの。
だから実名やめてくれ
ごめんなさい、
お母ちゃんのせいにして
塩田武史さんの踊り疲れて、
はい、
5月の末ですかね。
そうですね、27日に発売になりました。
27日に発売、文芸春秋社から発売になりまして、はい、この作品が、ね、うん、直木賞にノミネートということで、
ありがとうございます、
はい、ね、
ついに
もううちのおかんからまた LINE が来たんですが、
そう
です、直木賞ノミネートされはったやんか。
情報源がしょうもないない
や、おかんから聞いて初めてしたわけではないですよ。もちろん前から僕は存じ上げてましたけど、
いやいやいや、
ね、
すごいな、
踊り疲れて。
あ、でももうノミネートまで長かったなというのは、結構ね、デビューして14年になるんですよ。
14年、
はい、
あ、そっか、2011年
のデビューということで、それで、あの、やっとということで、
でも着実にこう、まあ、積み重ねてこられて、
もうようやくという感じで、ちょっと、まあ、その点ではホッとしてるんですけれども、はい、
直木賞の発表は、
はい、あの7月16日に
7月16日お宵山、
はい、そうなんですよ、あの、選考会がありまして、はい、その、あの10名の、あの選考員の方々が話し合われて、はい、今回はあの6作候補でして、
候補が6、
まあ、大体5作が多いんですけれども、1作多いというですね、だから率は下がるというのがあるんですけれども、あ、まあ、その中から1作か2作かという形になるとは思います、うんうんうん、
あ、2作の場合もあります
ね。はい、あります、
うん、
あの、よくね、こういう文学賞の受賞の時の待ってる、は
い、
あるでしょ、
はい、待ち会ですね、
待ち会ですか、うんうん、ではどこで行われるんですか。
あ、これですね、あの、いろいろあるんですね、はい、で、私はあの1回目の文学賞の時の山田風太郎賞の時は、はい、2016年の時、はい、あの時に待ち会をしたんですよ、はい、初めての文学賞ということで、はい、あれはね、心臓に悪い。もうね、あの、20人ぐらい集まっていて、はい、その、バーかどっかに。で、私は、あの、いや、普通のバーなんですけど。で、そこを貸し切って、はい、で、私の担当編集者とか、まあ、記者さんとか20人ぐらいいて、私のスマートフォンに、まあ、連絡が来るわけですね、あの、撮りました、はい、ダメでしたっていうのが。でそれで、まあ、とりあえず、まあ、1時間2時間ぐらい、はい、話しながら待つんですけど、うんうん、もうドキドキじゃないですか。それでずっと話して、まあ、私、はい、まあ、笑わせたりとか、いろいろするんですけど、30分に1回ぐらいね、シーンってなるんですよ。
そうそうです、ああ、そんな雰囲気わかるな。
それで、はい、全員が僕のスマホをパッて見るっていう瞬間が、
視線が集中してスマホに、
ね、その30分に1回が嫌で仕方なくて 待ち会はその1回しかしてないんですよ、うん、
今回は直木賞に関しては
今回はだからまだ迷ってまして、
お昼ですか、うん、発表は、
4時から選考会が始まるので、はいはい、まあ、6時か7時ぐらい伸びたらもうちょっとみたいな、う
ん、今ね、カレンダー見てると7月16日水曜日ですね、
はい、う
ん、あ、生放送でやりませんか、ハマグリコモの
街ラジオ
街ラジオ
で、ね、途中になったらめちゃめちゃかっこいい、
そうですね、ねすごいな
今撮りましたみたいな、すごいよ、
生やったらすごくないですか、ね、前代未聞ですよね、
前代未聞ですよね、
これあかんかった時どうなるんですかって話ですよ
いや、ドキドキする、
いやそうなんですよ、だから待ち会をするかどうかっていうのはまだ決めてないんです、
そうなんですね、はい、されない方もいらっしゃるっていう、はい、
されない方の方が大体版元の、今回なら文芸春秋の、はい、まあ、仲間たちと待ってっていうのが一番多いですね、パターンとしては、
関係ない人は参加できないんですか
いやそうですね、
あなたも参加資格あるんじゃないですか、ね、
関係者ですよ
取材協力に名を連ねてますから、待ち会に参加する資格は十二分に
顔パスで入れ
る資格はあるんじゃないでしょうか、
これパスですよね、言ったらこの名前はね、
パスでしょうね、隅田です言うて
顔パスでも
ねえ、
どうぞ、
僕ね、塩田さんのいらっしゃらないところで正直ね、この取材協力にお名前、お名前ってとかした名前載せていただいたんで、踊りつかれて、私と塩田さんの共著と
やめなさい、
ABC ラジオでは共著と言ってるんですよ
いやまあ確かにその側面はねあるかもしれない、
確かに塩田さんもまた悪いで、あのね載せてるから
強調で
調子に
乗せとんの、ちょっとね、文春に連絡しますよ、これ、次、名前、これ、2人いけるかな、言
う
て、
そう、
ちょっと、
2班目で、
ね、2班目で。
ってことは、僕が直木賞受賞する、
いや、
間違いやろうかな、
勝手に間違いやろう、
強調者としてね。
誰がまず、M 角さんとか集まって、
M 角さんとか、
関係あり
もらうと思いますよ、僕の文学仲間
で。ええとこだけ吸い上げて。こちらの一生懸命積み上げたこのね努力を、
まあでもね本当に嬉しいですよ、この僕ねもちろん呼ばせていただきましたけど、
いやいやありがとうございます、
途中まで
途中ごめんなさい、
もう本当に
面白いんでこれでも、
ありがとうございます、
本当にね、この踊りつかえという、踊りつかえてという作品に、うん、こうね、取材協力とへ名前載せていただいたこと、本当に光栄やなと思う作品でした。
いや、嬉しい。もう正直申しまして、はい、墨田さんの取材がもちろん一番最初、
はいはいはい、
もう最初 の、 ベースを固めるために、あの時大雨の日で、
でしたっけ、
大雨の日で、4時間、
4時間、
最初のインタビューはね、4時間以上。
なるほど。
もうずっとお仕事あるのに、私ももう本当空気読まなくて申し訳なかったんですけど、4時間以上ひたすら質問して、で、法的解釈とか弁護士とはっていうことを教えていただいて、で、それから、弁護士の方はまあ5人ぐらい取材をしてるんですけれども、
そこちょっと気になってます。
出てますよ、
ね、文芸春、文春の、
顧問弁護士 の、 北村先生とか、
清水さんってネットの問題に非常に詳しい先生、
詳しい方で、
この人の本持ってますわ、
そうなんです、すごい詳しい方で、丁寧に教えていただいたんですけれども、で、まあ、2回目、また墨田さんにまたお会いして、分からないところをもう丁寧に教えていただいたので、本当に強調と言っても過言ではないかもしれないですね。
ほら、
塩田さんね、ちょっと墨田さんに甘いと。
いや厳しめですよ。かなり辛
い。厳しいかな。
もともと好きやから。
あ、そうなんですよ。狼少年から入ってるから。
でもね、もうこれご本人から許可得たから、本当にもう強調者というか。
許可得たことになる。でもまあでもそうですよね。
勝手に京都の書店とかでも、なんか僕のサイン本とか置いておいたらダメですから、
ね、やめろって、
著者サイン本、
勝手にサイン本して
著者サイン本あります、
ね、外れのサイン本ってなる、多分見捨てるやつ
あんまりないですよね、この取材協力者
サイン本が勝手にサインするっていうね
遊びすぎやろ、
ただ私もねこの取材協力、塩田さん丁寧な方なんで、取材協力に皆さん、お名前載せてもよろしいですかと、言ってこられて、
手を挙げて
僕誇示したんです
けど、何せやねん
2つ返事やった記憶があるんだけ
ど、そんな奥ゆかしいとこないで、
あの目立たぬようにはしゃがんで庭のことは
目立ちたがるし
無理をせずっていう
その境地に至ってないやろ。
いやでもあの違う言うという感じでしたね。
あの時代遅れという歌も、うんあれね、最終的に歌詞は時代遅れの男になりたいでしょ。だからほんまははしゃいでるおっさん
な
ら、
ま、慣れてない、
そうですよ。
なるほどなるほど。
なりたいなって言われる願望でしかないんですよ。あくまで。
そっか。そっか。
僕もね固執できるような男になりたかったんですが、本当におっしゃる通り二つ返事で、
これは光栄ですわ。
いや光栄です。
本当にご快諾いただいても、あのやっぱりドキドキするもんなんですよ、うん、あの言ってもお名前なんで、うん、あちょっとっていうこともありますからね。だから墨田さんにご連絡して、うん、ひょっとしていや今回はって言われたらどうしようっていう気持ちも多少、うん、
いろいろ悩んだんですけど、
ね、いやいやいや、
うん、いや怖いなと思ったら他の人乗ってるわけやろ、はい、乗ってんかったら後でうるさいです。
あ、そうか、逆にね。
いやどのページやるかも、縦もしかしたら縦読みで隅田竜兵ってあるかもとかね、
全ページを
縦書きやから、ね、縦書きやから
ね。あ、そうか、
丸っこ出てしもうとる。
あ、そうさすがやな、照江先生。やっぱこのキャッチ、ね、やっぱええわ。
そうなんです、
名星やわ、やっぱり、
ね、ちゃんと拾ってくれますもんね。
オールナイトニッポン思い出した今。16年の
時代、そうだからね、2016年の罪の声の頃からまだこの番組始まる前に、私の事務所大阪ですよ当時ね、西天満の、
まあそうやね、
あの事務所で
プルーフを読んでたな。
プルーフ、そうです、そうです、まだ出版前のプルーフを読みながら、で、あのゲストにお越しいただいてポッドキャスト収録してて、あそこから9年ですよ。
9年、
うわ、
9年かやって、うん、
まあ、あの作品自体がまずすごいでかい作品や、
ね、まあ罪の声はね、
すごい。
でもあの時も最初の広報というか、はいはいはい、メディア出演の最初があのポッドキャストで、あそこで火がついたっていう、
ね、それがでもね9年経って、今回はもうさまざまなメディアに、
ね、あ、そうですね、
出られる予定ということで、
そう、今回はあの事前の取材という、はい、発売前の事前の段階でも20媒体以上 の、はい、あの問い合わせいただいてまして、で今もあのいただいてるんですが、なんかあの本当に初めてです、あのもちろんこんだけ、はい、あの、はい、あの事前の段階でいただくというのはもう私も驚いてまして、だからそれほどこのやっぱり墨田さんのお名前っていうか、やっぱりその、うん、
あのね、共著者の方には取材依頼来てないですけど、
うん、来てないですか、
来てないんですよ。
そう、ちょっと代表してあの答えてるんですけど、
まあ、藤子不二雄みたいなもんですから、
うん、今ね文芸春秋の人がもう嫌な気持ちになってると
思う。今今日めっちゃ聞いてるんで、
そうなんですよ、ですよ、
文芸春秋の方が、あのリポストしてくださってたんですけど、なんやこいつみたいな、共著と言い張っとるぞ。
ちょっと今社内が
いやいや、でも注目してて、あの文藝春秋の方でも、はい、あの、うん、墨田さん の、うん、そのこのゲスト出演する、はい、あの会は、うん、あの何月何日ですかっていうその問い合わせが来てるんで、かなり注目されているということですね、
うん、もうでこれからいろいろ、もうすでにいろんな取材を受けてらっしゃると思いますけど、まあ、一番多分リラックスしてというか、うん、何言うても大丈夫な、はい、
ちょっと心配してます。
え、今日はね、
もうが下がりやしないかと、ちょっと心配してます。
今日副会長来てくれてるから、
なんとかね、社会的なところ、ちょっと抑えていきたいと思います。
前副会長、はい、大阪弁護士会の。今ただの人。
すごい、すごいですね。
本当にね、この本は、うん、リアルな弁護士像が描かれてるんで。
入ってきたな。安田さんのやっぱり、やっぱ京都の弁護士事務所の雰囲気を、ちゃんと伝えてんな、
もう本当にリアルなところはもう墨田さん、うん、もう本当にこう僕らまあ言っても名誉毀損とかそういうところの確認とかね、うん、いろいろ、うん、まあその、まあ、主人公の釧路かのえという女性弁護士の、はい、まあ、こうモデルになった方とか、はい、まあ、いろいろおられるんですけど、うん、墨田さんはもう本当に弁護士とはという、うん、ベースの部分の取材、っていうのをまあ主にさせていただいてっていうことだったので、もう本当に基本ですよね、この小説の。
ちょっと今週は90分私の話をしてもらえませんか、
うん、私何のために
したなんでその著者を太鼓持ちにさせる、
なんか生い立ち語られてもちょっとどないしようかな思って
こっちのがね、はい、
水曜ローでしょう、水曜ロードショー、今夜はもちろん塩田武史さんの踊り疲れて、
はい、ありがとうございます、
はい、直木賞ノミネート作品を徹底的に解説ご本人からしていただくというね、
あ、ありがとうございます、嬉しいです。
そもそもは週刊文春の連載で、は
い、そうです、
いつから
これは2023年の6月からですね、翌年の8月までということですね、はい、
あの当初は連載を読んでたんですよ、うん、週刊文春毎週買ってるんで、これ途中からね、うん、この作品は一気にまとめて読みたいなって思ってもうやめたんですよ、うん、
あ嬉しい、途中から、ね、
だから本当にこれこの本でいくと第1章第1章は読みましたね、はい、うんうん、あの連載で読んでたんですけど、はい、1章と2章の初めぐらいまでしか、うんうんうんうん、文春では読んでなかったんで、うんうん、いや楽しみましたね、
う
ん、
いや嬉しい、まあ、連載からもかなりこうブラッシュアップを、あのしましたかなりの分量ですので、1年2ヶ月の連載ってやっぱ長いんですよね、
はい、1年2ヶ月もやっていらっしゃいましたね、はい、
なのでそこからもこう削るんですけど、はい、その削り方も何パターンかあるので、もう最後の最後まで削ってました、はい、
踊り疲れてはもともと塩田さんの問題意識があって書き始めたのか、はいはい、文藝春秋から連載の依頼があって書かれたのかどっちなんですか。
もともと歪んだ波紋っていう作品を誤報をテーマにした2018年に発表したんですけれども、この評価いただいたところもあるんですけれども、僕としてはこのフェイクニュースとか誤報っていうのがもうちょっとこう話題になってくれるかなと思ったんですけれども、ちょっと力足らず、そこは伝わってないかもしれないっていう危惧がやっぱあってですね、で、大体それぐらいの時から私がその、主にこの誹謗中傷とかフェイクニュースっていうことに関して、現代メディアに関するその、疑問とか苛立ちみたいなのをメモを始めたんですね、でメモしてる時にいつか形にはしたいと思っていて、でもしこれを連載するならもう週刊文春でやりたいっていうふうに思っていて、はい、でそれはやはり2016年からやっぱり文春の立ち位置が変わってきましたね、やっぱり
ちょうどあのベッキーの
そうですベッキーさんとか、ね、報道家あとあまりさんのあの現金
あまりあきらさん、
そうです、はいはい、のものまあ江南両方でですね、あの文春があ
の頃ですよね、文春法って呼ばれるんだわね、2016年
あそこから文春法というふうに言われ始めて、はい、で各メディアが週刊文春によるとという形で報道、
そうですそうです、ワイドショーでも何でもね、
はい、そうなんですよ、うん、その衛星メディアみたいなのが出てきて、はい、なのであの僕はもう今そのメディアのニュースメディアの中ですごいこう一つの中心的な存在になっているっていうことで、あのこの内部に入り込んで書くと情報が伝わりやすい、はい、僕の考えっていうのが伝わりやすいんじゃないかっていうことで、はい、この文春の連載を待ってたんですよ、で普通作家って、はい、お話をいただいてから出版社から、あのこの媒体で連載しませんかって言われて、ありがとうございますって形で連載始めるんですけど、私は先に文春を想定して、はい、このものは文春でぶつけるぞっていうふうに思ってずっとメモをしてた、じゃあその1年後ぐらいに、文春から京都にあのたくさん来られて、その時に、週刊文春で連載しませんかって、
もうそしたら準備万端
で、
こんなやつありますよ、
でそれはね週刊誌批判を伴うので、言えなくて買ったんですよ、つまり週刊誌文春から連載してくださいって言われて、はい週刊誌連批判書きますってやっぱり雰囲気的に言えないんですよね、あ
その場では、
はい、もう、はい、あじゃあやめてくださいって言われる可能性があるので、だから私はあの週刊文春ならではの連載にしたいと思いますっていうふうにお茶を濁し続けて、そこで3年ぐらい逃げたんですよ、2022年まで逃げたんですよ、あのちゃんとしたこと言わずに、それで、あのやっぱり今回の作品っていうのは SNS、はい、現代の情報、はい、そして80年代のその週刊誌の、はい、新旧2つの情報被害っていうのを取り上げますので、絶対週刊誌批判はいるということだったので、ずっとごまかして、先にこのプロローグに宣戦布告というのがあるんですけれども、ちょっとパンチの効いた、プロローグがあるんですけれども、それを先に書いてたんですよ、先に書き上げて、でこれはだいぶ引きの強いのができたということで、週刊文春のデスクが、本格的な打ち合わせ第1回の打ち合わせで、京都に来られる新幹線に乗ったタイミングで、添付ファイルで送ったんですよ、
もうそれは本当にその新幹線乗るタイミングやと分かった上でですか、
で新横浜で開いたらしいんですよ、そのファイルを。
それは M 角さんの手法ですね。
やっぱり新幹線直撃っていうのはね。
さすがや。そうか。
本当に。
そうです。M 角さんから学んだかもしれないよ。
新大阪から京都まで新幹線乗ってさんまさんにいろいろ聞くっていう。
いや、それはあかんけど。
M 角イズムですね。
サブリミナルで入ってたって、うん、
はい。でもそのずっとやっぱ戦略的ですよね。
やっぱり怖かったです。
そんなに、はい。あれなんですか、声かけられてから書き出すまで時間あったんですね。
あのやっぱりね、あの勝負作だと思ってたので、なかなか書き出せ
そこを、このボールを待てるのが塩田さんですよね、
うんうん、いやでもやっぱりこの出版業界の状況を身を置いてると、うんはい、ちょっとの準備じゃやっぱ通用しなくなってるっていうのがやっぱりあって、
とはいえ、やっぱりそういうね、あの週刊文春っていう今まあ一番力のある影響力のあるメディアから連載の話があったら、僕やったらもうねダボハゼのこと
久しぶり聞いた。
塩田さんに取材協力に名前載せていいですかって言われた時ぐらいの速さで
工事したんちゃうんか、
コンマ何秒で喜んでって。
全然工事してないはずですね。
もう元気な居酒屋の大学生バイトみたいな、喜んでって
心ないやつ。
そうだ、いやそれでまあ送って、
素敵ですね。
はい、で、まあ要するにそのもう考える間を与えないってことですよね。その2時間後には僕に会うので、
熱々の状態
で、まあ上司にももう測れないですし、その状況では。でお会いした時に、あの序章どうでしたって聞いたら、めっちゃ面白かったですって言ってもらえて、もうこれやりましょうって。なったので、
こっから始まんないやろと、もう興味を引かれた。
もうそのやり取り、ね、編集者のやり、とのやり取り自体がもう小説的ですよね。
うん、そうですね。なんかやっぱり怖いんですよ。あの、週刊文春で連載ってなると僕にとっても大きなチャンスですし、そこでしたいと思ってたので、でもねやっぱり断られる可能性はやっぱり週刊誌批判って言ったらもう最悪をやっぱり考えますので、こっちは、じゃああの。もう断られんように最善を尽くそうと思って、はい、もう他の出版社の、まあ、ノンフィクション系の人とかにもこういうことを考えてるんだけど、はい、いけそうかなって聞いて
相談して、
はい、多分いけると思いますみたいな返事をいろいろもらって、うん、こう外堀をどんどん固めていって
、埋めていって、
はい、でやっとあの OK 出たっていうことで、はい、今までこう貯めてた分とあとこれから取材を始めるっていうことで、はい、は
い、すごいですね、今の話だけで、ね、
これが始まるねストーリーとして面白い、
ストーリーが、うん、でも本当にね、あの前からこの番組にご出演いただいてる時から、ね、はい、もう何遍も出ていただいてますけど、問題意識としてずっとそういう報道被害だったりとか、はい、フェイクニュースっていうのは翔太さんおっしゃってたんで、うん、
はい、
であの今日も照江先生、うん、前に出ていただいた時の放送会を来て、
その時にもちょっとその問題意識の片鱗を喋ってらしたんですよ、うんうんうん、だからあれやっぱずっと思ってはったことが今回形になってんねんなっていうのは思いましたね。
でも確かにその文春で一番そのいろんな芸能人、うん、まあのみならず、うん、政治家も含めて、うん、いろいろもう文春に書かれたことでもう致命傷になったような人がたくさんいる中で、その問題をね文春で扱うっていうのはまあある種矛盾をはらんでて、だからこそ面白いっていうのはありますよね。
そうですね、やっぱ内部にこう飛び込まないとわからないこともありますし、あの文春の関係者ともまあ会いますし、そこでお話ししてるとやはりまああの僕ら怖いイメージがあったりとかあるんですけど、まあ、極めて穏やかな人たちばっかりなんですよ実は、
はい、
でそこでそうなるっていうのがまたこう面白かったですし、ああ週刊文春ってこうなってるんだっていうのはやはり知らずしてやっぱ語れないというところもありますので、やっぱり実際にこう飛び込んでいくっていうことが大事なのかなというふうに思いました。はい、
ていうかあの今回の作品も、うん、まああの他の塩田作品と同じく、うん、たくさんの人に取材されてるんだろうなっていう、うん、その全ての、まあ、いくつかのジャンルの人らにあの、うん、ああやっていくんですけど、このね主人公の人が、はい、まあ、ね、いろいろ音楽業界の人にもたくさん会っていくんですけど、はい、なかなかそれも絶対ね取材してないと、
あもう出てこないですね、うん、
出てこない話ばっかりで、
はい、そうなんですよね、 まあ、もともとこの話っていうのはその先申し上げたプロローグで、はい、まあ、ある男がですね宣戦布告という形でね、あの発表し、あのすごい粘着質ないやらしい言い回しで現代の SNS のこの状況、誹謗中傷、そしてまあ匿名性であったりっていうのをこう批判していくんですけれども、はい、まあ、その中でですね、まあ、この、まあ、この男、宣戦布告を書いた男、はい、この男がですね、お笑い芸人、はい、人気お笑い芸人の天童昌司という、お笑い芸人、これは令和に活躍している、はい、お笑い芸人、彼がですね、まあ、不倫をですね週刊誌にすっぱ抜かれて、はい、誹謗中傷の被害に遭って、うん、そうです、自分でこう命を落としてしまうという選択を、
う
ん、
しし
まう、そうなんです、ね、はい、で、もう一人がですね、昭和の歌姫、はい、奥田光希という歌手が、まあ、こう伝説的な歌手がいたんですけれども、うん、はい、まあ、彼女は週刊誌の捏造記事によって、うん、まあ、この、うん、業界を去ってしまうという、はい、でこの宣戦布告を書いてる男はこの二人の芸能人がもう生きがいだったと、
ね、思い入れが深いんですね、深すぎる思い入れを、その、ね、宣戦布告で吐露してるんですよね、
で、この誹謗中傷匿名で書いた、うん、卑怯者どもと言ってるんですけど、うん、はい、とか、あと当時の80年代の週刊誌の関係者の個人情報、うん、名前、住所、まあ、勤務先とか、うん、分かるところは全部今から公開していくと、うん、これが、まあ、83人分、うん、公開していくとっていうことで、まあ、せめて今日を楽しめあばよという形で本当に公開してしまうというところから始まるんです、
始まるんですね、はい、でこの83人っていうのは外国で同じようなことが本当にあったんですよね、
マードック、ルパート・マードックがですね、はい、まあ、ワールド紙というのを持っていて、昔、それはイギリスの新聞なんですけれども、ここでですね、まあ、いわゆるその小児性愛者のですね、前科者の、まあ、この前科者たちの住所と名前をですね、本当に公開してしまったんですよ、でイギリスで大パニックになって、間違って、殺されてしまった人とか出てきたらしいんですけれども、まあ、この、まあ、ニュースというか伝えたものを私は歪んだ波紋の参考文献で読んでたんですね、はい、でこれは現代でいう炎上だなっていうふうに思ってこれをあの冒頭に入れて、現代をまあ映すという形にしたと。
でね、最初はそのまあ公開された被害者たちのいろいろ日常が描かれるんですけど、まあ一般の普通の姿勢の一般市民なんですよね。
そうですね。
そういう人がまあネット上では別人格というか、この人格のこうね、こうあれ何なんでしょうな、あのネットでのこの人格が分離していって、で逆にこのネット上の人格に乗っ取られるみたいなのがありますもんね。
そうですね、まあ、アカウントごとに使い分けるとかっていうことで、まあ、本当の自分というのはここにある、うん、で、こっちでうまいこといかなければこっちの自分が本当だっていうふうにこうね、うん、乗り換えられるっていうところもありますし、
まあ、テルエ先生もあの裏垢駆使されてますけどどんな感じですか。
そう言ったらもうあかんやろ裏垢やってます言ったらあかん
そうか裏ちゃうやろ
やってないよ。
やってない
もう真面目にやってます。いいことを発信しようとしてます。
いいことを、はい、あのいろいろね、大学生、
そうですね、
大学生だけど YouTube もやってて、いろいろその先ほどおっしゃってた、ここのお笑い芸人、天童昌司のことをいじった、YouTube を配信したりとか、
そうですね、あの亡くなった現場に行って、バカにするような、あの動画を配信してるっていうのがこの大学生、
大学生もいて、であの歯科医師の
歯科医師の女性、
女性の先生、別にね、あの社会的地位にもね、いろいろ恵まれてるにもかかわらず、はい、なかなかなんか自分の中で満足いかないものがあるのか、はい、裏垢を駆使してっていうような人らも出てきたりとか、あるいはその天童昌司の同級生だったりとか、
同級生ですね、はい、っていう。これはですね、あの同級生を入れたのは、はい、もともとその、東ドイツ時代にそのシュタージという、組織があったと思うんですけど、ベルリンの壁が崩壊した時にシュタージの、管理してた書類が、解放されたんですね、でそこで見たらですね、シュタージに密告してたのは家族だったっていうのは結構あってですね、そこで人間関係がズタズタになったんですね、東ドイツで、っていうことが頭にあったので、これ現代で言うと、もし匿名性が崩れ去った場合、意外に身内から攻撃されてるのではなかろうかと、 というところで入れてます。
実際ありましたよね、うん、ある野球の選手が、ね、
ありました、
なんかありました、家族が、はい、
あの奥さんの ね
書かれてて、誹謗中傷されてて、それは実は同じチームの、うん、
あの奥さん、選手の奥さんが
みたいなことが、でも今言ったようなことは日常的に結構多いかもしれないですよね、
うん、いやそうなんですよね、それがもう全て匿名性という中に隠れてしまってるんですけれども、うんうん、一つ一つそうやってこう光を当てていくと結構怖い時代に来てるぞっていう、うん、怖い
ですよね、それが分かったらね、はい、うん、でこういうこ、ね、当然、いろいろ個人情報を公開するわけですから、うんうん、これは名誉毀損に当たると、うん、いうことで、ある男性が逮捕されて、はい、そこから話が展開するんですけれども、はい、1曲目いきましょうか、はい、
ではあの1曲目は、はい、あのこのタイトルになってますけれども、はい、アンドレ・ギャニオンで踊り疲れて。
今夜は塩田武さんをお迎えして踊り疲れてスペシャルということで、ご本人に解説していただくということ で、
いい
です
ね、ありがとうございます。
であの先ほどね、はい、話してましたけれども、そういう芸能人の2人の芸能人、新旧2人の、天童昭治という人気お笑い芸人、そして30年前芸能界に燦然と輝いていた歌姫、ただある、まあ、捏造スキャンダルによってポジションを失うことになる奥田瑞希という人がいて、で、その2人に思い入れの深い人がネット上で、宣戦布告をし、その上で、その2人に対する、まあ、加害者、ネット上の加害者、あるいは30年前の週刊誌報道での加害者の個人情報を公開して拡散されると、で、世間は大騒ぎになり、それこそ炎上して、で、名誉毀損になるわけですから、その行為はある人物が逮捕される。それが、まあ、瀬尾正夫という人物で、はいはい、でこの人はまあ、当然ねこの天童昭治さんと奥田瑞希さんに思い出深いのも当然なんですよね、二、うんうん、人と直接関わりのある人やったと、はい、うん、いうことで、
うん、まあ、あの瀬尾正夫というのはあの奥田瑞希、はい、これ伝説の歌姫、まあ、アイドルとしてデビューしてるんですけれども、まあ、あの売れに売れてですね、どんどんこうアーティストになっていくということで、はい、その奥田瑞希の音楽プロデューサープ
ロデューサーレコード会社の、
はい、で、ヒット作をもう連発したということなんですよね、う
ん、この奥田瑞希さん、あの呼んだ人はいろいろ想像すると思うんですが、誰かに当てはめると思うんですが、僕もある、ね、女性アイドルを思い浮かべながら読みましたけれども、はい、でかつその、瀬尾正夫は、天童昭治にも、はい、思い入れというか思い入れを超えて直接の付き合いがある人だったということなんですよね。
もう天童昭治が大学生の時に、もう都内のですね小さな舞台に上がってた時からの、まあ、熱狂的なファンであるということで、はい、瀬尾正夫はもうずっと彼が、売れるまで、はい、売れた後もですねずっと背中を押し続けてたということなんですね。で
天童昭治お笑い芸人で、うん、そのお笑いシーンに関してはこのギースの
小関さんに、はい、小関さんに、はい、
取材協力をなさってるんですね。
もう尾関さん大好きで。
なるほどなるほど。
そうなんです。尾関さんもねあの時は確か単独ライブの稽古中の時に、ね、はい、お忙しいとこ、うん、私もその連載があったのでちょっとこの日で行きませんか、はい、って言って、まあ、東京に行ってですね、うん、もう尾関さんって本当にいい人で、あのあもう大丈夫ですよって言って、お時間取っていただいて、はい、その時に、もうずっとお笑い の、 そのデビューの時から、まあ、事務所のこととかもそうなんですけれども、はい、まあ、主にですねあの若者たちが、はい、どうやってこう売れていくかっていうことを、うんうん、楽屋でのトークとか、はい、そういう具体的なことをですね、まあ、あの聞いていってですね、で、結構その取材中にですねあの滑る、はい、あのつまり滑る話も、うん、あの滑った時の心境とか、はい、そういうことも大事なんです。結構滑る話をずっと聞き続けたら、尾関さんがなんで僕に滑る話ばっかり聞くんですかっていうことになって、尾関さん の、 あの滑り話みたいなのもいっぱい聞いてですね、なんかやっぱ芸人さんが全国放送の生放送で滑ると、はい、やっぱその日って布団かぶって叫ぶらしいですね。あもうなんか
そういう
描写うわーって言うらしいですね。もう
それってそらなるわな、
あやっぱお笑い の、 あの一瞬で結果を出さなきゃいけないシビアな
かかってますからね命、
すごいそれはね勉強になりました、はい、
それであのね、まあ、 この瀬尾という人物が逮捕されて、うん、でこの瀬尾はある女性弁護士に依頼するんですけれども、うんはいうん、それが釧路かなでという女性弁護士 で、はいうん、でこの人は実は天道正治の
中学生の時の
中学の同級生、うん、そしてさっき言ってた、うん、その誹謗中傷して加害者になってしまった同級生とも中学一緒で同級生という複雑な関係で、
そうなんですよね、だからもう釧路かなでというのは京都のまあ小さな法律事務所、うんはいまあ、30代の女性なんですけれども、で、まあ、あの弁護士をしているんですけれども、はいまあ、主にもう刑事裁判にですねトラウマがあって、うん民事しかほぼやってないという女性弁護士なんですけれども、はいはいこの法律事務所の所長にですね、うんまあ、刑事今回はやってくれと、うん、なんでですかって言ったら、まあ、天道正治さんの同級生だろうと、うん、で、その、この瀬尾正夫って人がこの釧路かなでさんを指名してると、
うんうん、同級生こと分かった上でね、
ええ
でこの釧路さんっていう女性弁護士が今は京都で弁護士をしてるけどもともとは東京の大手事務所で、ね、そういう大きい会社の M&A とかそういう案件ばっかりやってきたっていうエリート弁護士で
東大卒
の東大ロースクール
行ってっていうね、まあ、あのトップ組があって、そこを卒業して超大手事務所というところに入るということですね、
だからね我々の業界そういう南大事務所っていうところあるじゃないですか、僕らその南大事務所を正確に言えないぐらい南大事務所からかけ離れてる4大事務所でしたっけ、何やったっけ、出てこないですよね、
いやまあまあ
出てきます、
まあ、で3つぐらい
で、ま、え松本浜田とかあります
か、ま、
松本浜田か
ね、
なんか忘れそうになったらダウンタウンって思い出すんですよ、森ああ松本浜田、
ああなるほど、
松本浜田
僕らの時はね、それがダウンタウンやったんですよね
僕らの時はね、
いろいろありますよね、3つ4つあるんですよね、3つ4つだからそんな感じですよね、我々ね、だからそういうところで働いてた人が、まあ言うたら京都の町の弁護士っていうのは、まあ同じ職種ではありながら、もう全くやってることちゃいますもん ね、 職業は一緒とはいえやってる内容が、
そうです、実際にそのあの大手事務所、はい、まあ、東大出てロースクール出て大手事務所に行かはった人にも、はい、あの取材をしてるんですけれども、やっぱりその、まあ、M&A とか買収とかですね、はい、あの話がまとまるまでにもう全く寝れないというか帰れないらしいです、ずっと仮眠を取り続けて事務所で、でまあその何千人と働いてるらしいので、でそこでこうまああのプロジェクトを進めていって、まあ無事に解決したら、あのテレビの速報で流れるらしいですね、
自分らが手掛けた事件だってことですよね、
それでこうホッとするっていうような生活をしていた釧路かなでが、京都に来て、まあ、いわゆるこの離婚裁判とかっていうのを今してると、
ね、相続やそういうことを刑事事件をやったりとかっていうことになるという話なんですけど、ね、僕らどっちか言ったらそのね、もう、ま、どっちかっていうか完全に
そっち、街のね
デューデリ
デューデリ
デューデリとか言わないですよ、ね、
もう口が回ってない、
回らない、ね、デューデリ
恥ずかしさもちょっとある、ね、
言うのがね恥ずかしい、デューデリっていうのもいろいろねこの M&A の時調べるんですよね、
もう帳簿ブワーくってね、
その会社どんな問題ないかどうかとか、隠れた債務ないかどうかとか、そういうのをやるんですけど、僕らやらないから、デューデリっていうのがちょっと ね
何も経験ないですね、
いやでもこれが設定が面白いなと思うんですよね、そういうデューデリ M&A とかをやってた人が町の弁護士になるという設定自体がなかなか大変興味深くて、
そうですね、まあ、東京から京都っていうふうに、
京都 で、でやっぱりそのね、ほんで仕事が全く違うっていうのはこの本人もそういうふうに述懐してるんですけど、あの確かに絶対違うと思うんですよね、あの今週ね、先週か、私あの俳優の近藤芳正さんのお話を聞く機会があって、で あれですよ、前あの塩田さんに来ていただいたあのロータリークラブのスピーカーで、
豪華
近藤さん来てもいただいたんですよ、あの僕は知り合いじゃないですよ、あの 私の、一緒にやってる会員の方が、うん、まあその知り合いで呼んでこられたんですけど、うんね、で近藤さん今京都在住なんですよね。
あ、そうなん
で、 KBS の、 あの角野卓造さんと親父のみの番組やってらっしゃるんですよ。あの番組はそもそもこの京都に引っ越してきてこの何年か、でそれで京都でいろいろそのものが楽しくなって自分から企画を持ち込んだらしいんですよ。でそのあの近藤さん曰く、うん、やっぱ東京にいる頃はもうねいっぱい作品で、うん、出られてたじゃないですか。なんかそのやっぱり仕事ありきで仕事に追われてたと、
うんうんう
ん、もう仕事が中心やったと、うん、で、あの生活をおろそかにしてたけど、やっぱ京都っていうのは生活の中に仕事がありますよねって言ってはって、だからそれまで僕意識してなかったんですけど、うん、僕も大阪にいる時よりも大阪もまああの東京ほどではないにせよ、うんうん、まあね、大都市ですから、うん、で京都に来て今事務所をやってて、やっぱりなんかね、うん、あのその近藤さんに言われてからですけど、うん、改めて考えたら、うん、なんか生活の中に仕事があるっていう表現が、
うん
うん、すごい的確やなっていうような。
確かに、でもな、私も全然呪術だけになってますけど、ええ、私も新聞社でいた時は、はい、まあ、あの神戸大阪で働いてましたけど、ええ、やはりその大体2014年ぐらいからですかね、毎朝自転車鴨川沿いずっと乗っていたりとかするんですけど、なんかやっぱり先にこう生活リズムみたいなのが整うっていうか、ね、京都って、
うんうん、そうなんですよね。だからその釧路かなでも、うん、やっぱりその京都に戻ってきて京都の頃の中学の同級生の関連の事件をやったりとかっていうような、なんかそういうのが多くなるんですよね、
あ、
京都にいると、
うん、確かに時間の流れがちょっとね、うん、違いますし、うんうん、なんかこう僕ね景色がやっぱり、はい、あの東京に3日ぐらい泊まってるともうなんか山が見えないとしんどくなってくるんですよね、
はいはい、
でも京都ってもう本当にパッて見たら、まあ、自然が厳しい分美しくて、う
ん、美しいですよね。
そうなんですよ、
40後半になるとそれを実感しますね、
染みますよね。なんか、うん、最近なんか若葉のあまりのなんか輝きにちょっと言葉失ったりしてましたもん。
おじいちゃん昔いいよ、分かるよ、ね、やっぱね、
うん、
趣がね、
ABC の番組で僕はその新緑とかね、うん、そういうのに全く目がいかへん人間みたいな扱いをされてるんですけど、うん、そんなことないんですよ、うん、今私の事務所はね鴨川沿いで、まあ、
そうや、めちゃめちゃいいとこですよ、
うん、もうそうなんですよ、景色いいので窓から見えるんで、だからそれでだいぶねやっぱりいろいろ仕事の中身のしんどさを紛らわしてる部分ありますよね、
うんうん、ちょっと顔上げたらね緑
なんで、ね、もう景色見とかな、うん、やってられへんなみたいなのがあるんで、
まあね、しんどいことも多いから、ね、
しんどいことも多いから、うん、そういう中で本当にあのその生活のと関係する仕事っていうのをこの小城かなでさんが経験していくという形で、でも本当に翔太さんも小説家として京都に本拠があるから、はい、いろいろさっきのあの文芸春秋の人らとのこの心理戦とかできるんでしょうね、はいはいはい、東京やったら東京在住やとその新幹線に乗ったタイミング で、
そうですよ、ねね、
新横浜でファイル開けるタイミングでみたいなのは仕込めないです
よね。山手線やったら無理ですから ね、 ね、
そんな先生予告読まんままね
来て
ってなっちゃいますもんね。
確かに離れてるのはいいかもしれない
ですね。
い
いですよね、
はい、
でこの作品ね、その京都のもうそういう情景とかいうのもたくさん描かれてて、京都の人間としてはその面でも楽しめましたよね、
うん、まあ、言葉もやっぱね塩田さん の、 あの関西弁のやり取りがまた読みやすい、
関西弁のやり取り
がスッと入ってくる、
はい、でまあ、塩田さんならではというか、うん、ザマカンとかね、
うん、
ザマ
ね、やる気元気
あのやる気元気森脇とか出てきますから、
ね、うちも知らん、見てました、
ね、でもやる気元気森脇健二さんのザマカンとか、はい、あ、そっか、うん、僕より3つ下やから、全然見てはる世代ですよね。
見てます、あのケーシュファイブとね、
ケーシュファイブ
もうしのぎを削ってた、うん、あの時4時ですよ。
俺もザマカン見てたもんだって。
ザマカン、
うん、
中1ぐらい、中1ぐらいですかね。
小学校最後ぐらいじゃん。
うん、なんか僕小3ぐらいじゃないですかね。
山田正人な、
うん、
森脇健児。
そうですそうです。だ
からあの4時ですよだ、僕5年生に始まったんですよ。まあ
ね、うん、そっちはみんな好きやったな。
それでまあダウンタウンが東京行って、うん、でそのぐらいのタイミングで読売テレビでザマカンカンが始まってっていうような。
もう熱狂的な人気あったであれな、若
者。いやもうすごかったですよ、森脇さんと山田さんの人気が。 今から考えたら森脇さん人気あるの分かるんですけど、うん、山田雅人がなんで人気あった
の。でも俺山田雅人おもろいなと思ってたもん、その子供心。
まだ子供心まだあの語りとかやらん頃、長嶋茂雄物語とかやらん頃ですよ。
そっかそっか、
松井秀喜物語とか、
不思議なおもろさがあって。
でも森脇さんかっこよかったんですよ。
かっこよかった、
確かに。
今日やった、
かっこよかった、うん、あのこの DC ブランド の, この肩パッド入った、
うん、ああ、ね、そう、吉田栄作さんと一緒に CM 出てて、はい、
そうギャ
ッツビーつけてカードつけて A ちゃんにしようって言って、
そこまではこの本では展開されてない
ですけど、そうですね、ギャッツビーまでは書いてない
です。ギャッツビーまでは書いてない
ってことばっか書いてるわけち
ゃう。森脇さんと松竹の本ちゃうからそれ。
一生それ咲いてるわけではない
ですね。そうですね、
綿密な取材それ使わない
、綿密な取材。
でね、その、うん、この釧路奏でという人が、はい、その天童昌司、亡くなられた、うん、天童昌司さんの、まあ、あ、中学時代の同級生で、うん、その、まあ、天童さんのに思い入れが深いこの瀬尾さんから弁護を頼まれて、うん、で弁護活動していくうちにいろいろこの天童昌司との思い出を振り返っていくのが、うん、ね、うん、それがなんか良かったでしょ、うん、辻間さんは。
僕結構好きな、やっぱそのこの描写、はい、淡い、はい、恋でもないけどみんなが、ね、
甘酸っぱい感じのね、
気持ちが通じてて、ワンシーンワンシーンこれ出てくるんですよね、エピソード、
う
ん、
そうです。天童昌司と、この奏っていうのはですね、うん、二人とも笑いのセンスが実はあってですね、うん、でクラスで、例えばもうここに出てくるので言うとですね、あの天童昌司が、まあ、当時 の, その福田官房長官の真似をして滑るというのがあるんですけれども、
は
い、
中学生には伝わらないですよ ね, ね、福田官房長官は
奏でだけ笑ってるとか、
うん、笑ってる、
気づいて2人にしか分からない笑いっていうのがいくつもあってっていうので、まあ、お互い の, そのリスペクトをし合うっていうのがあるんですよね、
うんうん、意識し合う、でも別に付き合うわけでもないし、そうそうそうっていう、うん、
なんか結構その中でその象徴的なのは、うん、高校は別々のところに行くんですけれども、はい、天童がですね、はい、彼女を連れて、うん、鴨川を歩いている時に、ね、はい、奏と、まあ、ばったり会うと、うん、で、まあ、そこで、まあ、ちょっと話すんですけど、まあ、奏はその彼女のことがちょっと気に入らんわけですね、
う
ん、
ま
あ、
で
特にその恋心があるわけでは
ないんだけれど も,
だけれども、はい、な何か嫌なんです、うん、
天童君この人やないやろみたいなね、うん、この人は多分気づかんやろ、そのあなたのこの細かい笑いをっていうね、
これがね、なんかこの感じ、独特のこの感じがあるんですよね、うんうんうん、
その描き込みがいいのよ、やっぱ
り、うん、
自意識はやっぱね分かる人、ね、心のひだが分かって
た、自意識過剰な親父ですもんね、あなたはね、ほんまに。
あ、多分タイムトリップしましたもん、中高生の頭に、
うん、そんなことありました、
いやないやない、ないけど、
ないでしょ、
ないけど、この淡い感じがいいなと思う、
ね、京都はね、うん、そういうのあると思いますよ、うん、祇園祭、祇園祭りの描写もあるでしょ、
そうそう、
祇園祭りに中学生が、で男子は男子、女子は女子で行って、でもそこで出会うんですよね、宵山でいっぱい人いても出会って、そこでちょっとした心理戦みたいな、今でもね祇園祭りって展開されてますよ、
いいですね、
おいおいみたいな、なんか
これもハマグリ御門の変のあれちゃう、なんかエピソード、
私が昔言ってたエピソードです。それは反映されないですね。私が昔男子校でしたよ、男子校で、高校2年ぐらいで初めてもグループで男女で祇園祭り行くことがあって、でその時になかなか今の時代表現がね、まあまあ、ちょっと躊躇する部分あるんですが、武蔵丸に酷似した可愛らしい女性がいらっしゃって、
なんかそれ覚えてる、
ちょっと可愛らしい、
可愛らしい女性がいらっしゃって、僕はその、まあ、武蔵丸にいた可愛らしい女性にこのうちわをね、ちょっと隅田君このうちわを刺してって言って、この帯にね、うちわを刺す時にもドキドキ、
いやいいね、少年の思いやね、
少年の思いを、
いいな、
ただ武蔵丸にいた可愛い、
何回も
何回も言う、いやでもこの2人の関係っていうのは、その大学も同じタイミングでもちろん東京に行くんですよね、で大学は違うんですけれども、このまあ奏の方はですね、会いたいんですよね、
会いたい、
どっかでね、
会いたいんだけど、あの鴨川の時のように偶然を装いたいという、
偶然で会いたいってことですよね、
そういうなんかこうまだ大学生の時で何者でもない自分っていうのを、うん、まあまあ、この天童の場合はやっとライブハウスに小さなライブハウスにお笑いで出始めて、まだ結果が出てないから今見に来てほしくないだろうっていうことは分かるんですよね、奏では。だからお互いがこうどっかで東京で偶然に会えたらということでずっとこうあるまあそこが会えずみたいなちょっとそういうのがあるんですよね。
でも本当にね、塩田さんお話聞いてたら塩田さんの作品の登場人物、うん、もう本当に立体的に実在する人物のようにもう中身を作ってはりますよね。
そうですね、
今の話聞いてたら本当に知り合いの話ですよね、実在する人物の話としか
この ね天童少女もなんかええ男やねんな、なんか味のあるね、
嬉しいな、
ね、影のあるよう、ね、
天童少女は誰を連想しました？
あでも俺そこまで言ってないけどな、でも意識はなかったけど、
僕は時代は違いますけど、神岡龍太郎さんみたいな要素をね、
まあ、感じながらちょっと毒もある漫談、
うんうん、センスある漫談、ね、あのなんかこうもう透けて見える知性っていうんですかね、うん、もうちょっと話したらもうあこの人は安心できるっていう笑いですよね、うんうん、いやそうですね、神岡さんは本当にまあちょっと言わないですけど神岡さんをちょっとこう感じさせるところも、まあ、ちょっと出てくるんですよね。なるほど、実は
どこやろう、
ちょっと最後
も あんまり言い過ぎてもいいですね、
ちょっと、
ま
あまあ、言うてまうな、
皆さん探してください
知り尽くしてやるから、ね、自分で書いてるから
一曲いきましょう、一曲、はい、
じゃあまたですね、アンドレ・ギャニオン、まあ、これも出てくるんですけれども、はい、セピア色の写真。
塩田さんどんどんね、うん、ご自身の作品踊り作られてる内容を喋ってくださるから、はいはい、ねもうセルフ浜村淳みたいな
危ない言うてまわうち
いや本人やから
本人やから
言っちゃダメという権利もあるから、うんうん、
自分で、まあ、ただ文春から怒られます
怒られる
間違いなく
いやでもね、まあ、だからこの一週目は一週目はって言ってしまいましたけど、うん、
実は地獄の3時間
ショー、実はこの塩田さんゲスト会日本撮りということで、はいはい、すいません、収録前日に実は日本撮りを考えておりましたよね、うんうん、僕も一緒ですよ、塩田さんが文藝春秋の担当者にね、
そっか
こう仕掛けるからごとくもう逃げられない状況に追い込んで、
行っちゃおけもうといて、日本行きますよ、
日本行きますよ、直前に日本行きますよっつって。
いやでも前一回当日に日本撮りましょうってありましたよ、
ね、そうそうそれも言ってました
わ、これでもね90分番組の日本撮りってなかなかね、30分の日本撮りとかで意味が違うから、
はい、もうトークかもしかもマックスあるからね、これコーナーとかあんまないから
そうそうコーナーあんまりないんですけど、
一切の打ち合わせがないっていう、
一切の打ち合わせがないんですよ、
だから資料しっかりお持ち、
そうなんですよ、またね、そう、お手元に、
もうこれ本当一部ですけどね、まあ、構成っていうと、はい、まあ、例えばその奏とね、はい、天童の、はい、まあ、この言ったらこれ
生資料を見せてもらってます、
わあ何年にあってこ例えば鴨川で再開するのは何年何月みたいなのも全部このパラレルで作ってるんですよね、はい、
いわゆるねこの行間の全部描き込みが、
うん、は
い、
もうだから塩田さんの中で本当に存在するんですよ、は
い、そうですね、
あの塩田と天童少女は、
はい、必ずしも全てが出るわけじゃないんですけれども、はい、まあ、今回は特にですね、メモの量が、ずっと2018年から書いてメモの量が膨大だったのと、はい、あとテープ起こしもすごい数になりますので、何回も何回もですね、要素をうわ消してはやり消してはやりっていうのを何回プロットをやり直したでしょうか、なんかもう気が遠くなりましたけれども、ようやくそれで定まっていくという形だったので、特に情報量が多かったです今回は、はい、
やっぱ塩田さんは作品を仕上げるために、うん、まあね、この試行錯誤大変な作業だと思うんですけど、僕らこれ第三者から見たらこの創作過程、うん、楽しそうやなと思いますね、
うん、
人この人物を作っていくっていうのは、う
ん、パズルみたいですね、
パズルみたいでね、
乗ると止まらないですね、うん、乗るまでが、うん、どういうふうに分類していくかっていう、はい、その分類を間違えると乗らないので、うん、 ずっと考えて、それはもうテーマ、ストーリー、キャラクターをずっとこの混ぜていかないと、あのいい出汁が出るかどうかっていうのが分からないの で、
でそれでこの釧路奏でに関して言うと、東大行って東大のロースクール行ったとあるんですけど、はい、天道精進に関して言うと大学とか書いてなかったじゃないですか、
はい、はいはい、
でもこ の、はい、あのメモにはどこの大学か、はいはい、あの実在する大学の、そうです、
なるほど、
何々大学入学って書いてらっしゃるし、はい、
そうなんです、
よりリアルになる、
都内の私立大学ですね、
っていうね、はい、わ、僕もね、あの小学校の時にいつも、うん、架空のプロ野球選手の人生をね、
う
ん、ま
あ、出そうやなと思って
またその
さすがやな、
ガデン飲水
いやでもその想像力すごいですよね、
もっとその部分伸ばしてよかったですね、途中からやらなくなりましたね、その架空のプロ野球選手の、
うん、でも楽しいですよね、
めちゃめちゃ楽しかったんですよ、うんうん、だから1年目がこのぐらいの成績で、うん、あまりにも1年目からホームラン打ちすぎてもおかしいし、ちょっと控えめの成績やってて、3年目ぐらいからなんか才能が開花して4年目でホームランをなって、
すごいな、小学生でしょ、
ね、いやそうだったんですよ、で結局その年結婚して、でもなんかスランプに陥ってみたいなね、なんかそういう
気象転結
をね、好きなやつを1個だけ作ってた、なんだ
それ、もういろんな選手の人生を、
すごい、
毎日違う選手の人生をこう書いてたんですよ、
それすごいですね、でも
本当に1年目何割何分何厘何本ホームランみたいなんでやってましたね、
あすごい、うん、それ書いてたんですか、
書いてました、ノートに書いて、
なんかまあ空想の世界に生きとったよな、もう頭がね、
うん、完全に空想の世界ですよ、
そう、別に毎日することちゃうもんな、
その趣味をその趣味を共有してる人は一人もいなかったですよ、ね、小学校の時は、
そっか、
だから僕はその趣味を持ってることをしてる人いなかったんじゃないかな、うん、
もしその時に同じことしてる子がおったらもう親友でしょうね、今もね、
いやそれかめちゃめちゃ喧嘩になる か M 学さんと柳田さんみたいに
いや空中分解してへんねん、喧嘩はしてへんっていうことになって、い
や喧嘩はしてへんってことになってますから
でも結局聞いたけど謎やったな
それがいい、それがいいじゃないっていうね、
いや本当未解決事件やったから、
いや作家活動の中
で聞いてはるの、グ
リモリ事件以来
の、いやいやいや、
令和の未解決事件前
の、炭田さんに甘いです
厳しいでこの人厳しいです
ぐ乗っていくのよ
僕そういうね、幼い頃、架空の人物を作り上げる作業をしてたから、今その塩田さんの目を見て
ちょっとドキドキするな、
うん、興奮しますね、こういう人の人生を想像するのは、
うん、もちろんもっとあるんですね、うん、もっとあるんですけれども、うん、あの整理するあの文章を書くときに、うん、できるだけこうストップしないように、はい、あの何年何月3ヶ月ずれたら、あこれ矛盾するかなとかっていうのがあるんですよ、複雑に作っていくと、だからこういう表で何年何月に何があったかっていうのを把握しとかないと、うん、原稿書くスピードが落ちるんですよね、
そう
ね、だからスピード落ちたらもうダメになっちゃうんで、
なるほど、
はい、
いやちょっと見ていいですか、
あもちろんです、はい、
でも結構その細かいエピソードなんですよね、なんかそのすごい派手なことじゃなくて、はい、ほんま日常的なことかもこのイメージを膨らましてる
わけ、はい、でもそうそう、でも塩田さん書いてはる1エピソードからこう人格がこう浮かび上がってくるんですよね、全ての
困難とかですね、
主人公の、
はい、
そうです、後ろ奏での
大学
経歴を設定して、
はい、あのいつ司法修習が終わるとかそういうことを待ってっていう、
ずれないようなキャラクターがぶれへん、
ね、照江先生は司法試験短期で受かってらっしゃるじゃないですか、うん、だからあのね合格体験記マニアとかではなかったでしょ、
うん、読んだことない、
めちゃめちゃ合格体験記マニアで、
うん、
そのいろいろあるんです、エール出版っていうね、うん、京大とか東大の合格体験記とかも出てる出版社やと思うんですけど、うん、そこの司法試験の合格体験記を僕も読み込んでて、
それは結果が出ない時に、
あの結果出ない時です、もちろん、でそのしかもベテランの受験生とかも、ね、載ってるんですよ、はいはい、でその、昔の司法試験は択一試験っていうマークシート試験がまずあって、うん、その後論文試験があって、うん、最後に口述試験があって、うん、でこの回数を書いてあるんですよ、
うん、
択一7、うん、論文4とか、はい、口述1みたいな、はいはい、それで分かるんですよ、何回受けて、うん、論文、択一は何回落ちて、うん、論文は何回落ちてみたいな、分かるあれで、うん、僕そのカミソリ負け弁護士軍団だ、そんな話題ばっかりですよ、うん、その合格体験記のエール出版の
それって、うん、あの落ちた回数見てどう思うんですか、あまだデッドラインは先やとかなるんですか、
そうですそうです、まだこの人がいるからみたいなね、あの、
うん、あ成功事
例を見て、ね、壮絶な合格体験記ありましたよ、うん、あの嫁子がいて、もう試験で悪いと なんか思わず妻に手を挙げた日もありましたって、いやもう書いたあかんでみたいな、そんなこと。
いや今ちょっと気になってるけど、ただおもろしろがって読んでんの、なんあの受かるためのノウハウを読み込んでん
ちゃうの。そんなこと告白してどうすんの放送なんてみたいなこと書いておいていたんですよ、ほんまに。いやノウハウももちろんね、
それを読み頃として楽しんでたもあかんねん。
いや読んでたら楽しんでる、そこも正直ありました。いろいろあった、エール出版が出してるのもあれば、中央大学の新報会が出してるのもあって、うんうん、中央 大学新報会が編集で法学書院から出てる合格体験記とかあって、まあ合格体験記マニア、
いろんな人生があるんでしょうね。だからそこにはね、そう
なん
です
よ、いろんな人生があるからまだいけるみたいなね、うん、あ、だから僕こういうね年表ってすごい大事だと思うんですよ。僕は正直ずっと落ちてる時、その合格体験記を見ながらまだいけるとも思ったし、あ、もう間に合わんとも思ったし、この人生には間に合わんなみたいなもあるし、で、あの別に一般的に僕放送に限らず、例えばあのタモリさんの年表とか僕よう見てたんですよ、はいはい、クイックジャパンでタモリ特集っていうのがあって、ね、うん、あの司法試験受かる僕前に出てたんですけど、その中にタモリ年表があって、タモリさんなんか遅咲きでしょ、あ、まだ今タモリさんは博多でボーリング場の支配人やってると、あ、でも俺ボーリング場の支配人もやってへんわみたいな、しかも球遅いわみたいな、ボーリングの
関係あれ、
でもコントロールはいいからみたいな、
ね、やそそなんとか正当化
して、なんとか正当化しつつでもそれを見ながらね、遅咲きの有名人の年表を見るっていうのを、
はいはい、あ、気持ちでも分かりますね、
そうん、落合博満までプロ野球入ってないとかね、はい
は
い、
まあ、絶望したくないもんな、
あ、でももう落合最初のホームランを取ったみたいなこういうのがあるんですよ。
そうか、もう松本清張41、2歳でデビューですからもうそうなんですよね、すごいな、そういうのあるわ。
そうかそうか、でも松本清張とかめちゃめちゃ遅咲きですもんね。
そうなんですよ、
まあ、励まされる
もうね、でももう、でもデビューしてすぐ芥川賞取ってるんですけど
そうかそうか、ロケットスタートで
キュッてやって、一瞬にもう行きましたけど、
そうでいくとタモリもそうやね、タモリもタケちゃんもそうやね、もうすぐに世に出るから、出てからは早いね、もう
出てから早いですよね、
出てから早いね、ああいうと、おもう漫才ブーム来てるやんみたいな、
あんまりだから参考にしたらあかん
ね、そうやそうや、だまされちゃダメですよやっぱね、
そういう意味ではこういうね、いや、あの人の人生を、ね、うん、想像していく作業っていうのは大変やろうけれども、う
ん、ね、あの一人じゃなくて組み合わせになると、もっと深くなって、しかもテーマとの組み合わせになると、もっと深くなるんですよね、
でも、翔太さんこの作業ね、人物像を作り上げていく作業っていうのは当然お一人でされるわけですよね、
はい、
編集者と相談とかでもない、
編集者と相談っていう時も、まあ、まあでもほとんどやっぱ一人ですね、なんかこう最初なんですよね、編集者と相談して、はい、何かこう最初に見えない時に話して、うん、パッてこう、はい、道が見える時とかあるんですけど、はい、一回その作業に入ったらもうあんまり人の意見は、入れない方がいいっていうのは僕の、あのつまりこれだけ情報をインプットして把握しとかないと、はい、ダメなので、それはもう僕以外には多分できないんですよね、この作品においては。
そのね、うん、例えば作品の中身とかをこんなん考えてんねやけどどう思うみたいなことを奥様に言われたりとかってはあんまりないんですか？
若い時はありましたね、でも最近はもうあの何話しても知らんって言われるんでやっぱりあの子供が生まれてからの冷たさってあるじゃないですか本当に興味がないみたいで、はい、
いや、責任が重くなりますから、だからまあ関わると、
関わると、ね、うちの妻もほんまにラジオを聞いてくれたんですけど、全く聞かないですよ。
イベントずっと行ってはったし、
ね、イベントも来てくれるし、竹内先生とのモーゲンフリーマンとかも来てくれてたり、
まあ、あれは優先順位低いもんなあのや妻の立場からしてわざわざ大阪出てて、
ね、M 角さんと柳田さんと若狭さんまな、ね、あのセーター、勝手に、なんか60回目たの勝手に和解とかでもいつも来てくれてたんですけど、はいはいはい、まあ最近はね、
そうなんですか、あ、一緒なんですね、
う
ん、
いやまあそういうもんですわな、
まあ、まあまあそうでしょうね
いつまでやってんのってなってるやんな、いやそっちはな、
そう、ね、そうで
しょうね、塩田さんはちゃうと思うね、
いやいやいや、うん、そう、塩田さんね、塩田さんに対していつまでやってんのって思わないで
どんどんやってくれ
どんどんやってくれって話ですよ僕に対してはそう思うでしょ、
そうか、
忘れないうちに、はい、あの、8月10日 M 角さんとイベントやりますので、
え、10日になったすごい、8月10日決まったんですか、
え、それはまだね、もしかしたら発表したらあかんのかもしれないですけど、
なんであかんのか、
いやまあでもね、あのそれはもう発表させてください
どういうこと、やりそう、
やりそうというか、まあ、10発行やると思います、
2人ですか、
人で。
あ、それは M角さんと二人で。
ね、うわ、それめっちゃ濃そうですね、はい、面白そうですね。
はい、すいません、今週はほんまね、塩田武史さんの踊り疲れてスペシャルやのに、はい、ちょっといろいろね話がそれちゃいまして。
いつもそうやけどね。せっかくの大作家を読んで、
文芸春秋の方がリポストしてくださっててね。これ聞いてみたら
塩田さんがこっちに合わせてくる。
そうやな、おかしいがな。
確かに合格体験記の話とかしてるもんな。
エール出版とかね、エール出版と法学書院の
ちゃんと聞いてくれんねん、ほん
で、ね、いや、そうそれ甘えちゃうんですよね。ほんま塩田さんはね、この柔軟さ、尋常やない柔軟さ、
偉そうさが全くない、ね、
先ほど松本清張の話出ましたけど、ね、多分松本清張はこんな僕の話乗ってくれなかったと思いますよ。本当に
そりゃそうや。
確かに松本清張はね、あのなんか編集者が松本清張行く、はい、家に行く時にもう金縛りにあってるくらい緊張しました。
そうでしょう、ね、
そんな話聞くと、はい、
こんな関係ない、絶対できないですよね。僕ね、小学校の時ねみたいな、
作っとったんですわ、
作ったんです。
普通ムッとするやんな、わしの話聞けや
そうそう、もう曲なしというわけで、はい、来週も塩田武史さんをお迎えして、
はい、
来週こそ作品の、
ね、
はい、中に入っていきますんで、はいはい、あくまで今週は予告編ということで、はい、このストーリーラインを頭の中に入れていただいて、はい、もう一週このハマグリスの皆さんにじっくり読むチャンスを、
そうや、ね、ここで読みたい気持ちになってるから、
はいはいはい、塩田さんが与えてくださいました。じっくり聞いて、じっくり読んでいただければ幸いです。隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングでございます、はい、今夜は塩田武史さんを迎えして、はい、踊り疲れてスペシャルパート1ということで、
はい
はいはい、お送りしました。来週踊り疲れてスペシャルパート2が、
はい、長い女装やった
な、
長い結構まだちょびっとしか言う
塩田さんがね、うん、あの週刊文春の連載引っ張って引っ張ったかのごとく
合わせて言わんで、
はい、そのオマージュで今週はお送りいたしました。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年6月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。